聖書を朗読いたします。新約聖書ローマの信徒への手紙4章の1節から3節まで、新約聖書278ページです。では肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか。もし彼が行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたとあります。以上です。今朝からローマの信徒への手紙第4章に入ります。パウロはこの手紙の3章9節から20節で、神の前に正しいものは一人もいないこと、また律法の実行によっては誰一人神の前に義とされることはないということを述べました。そして続く3章の21節から31節で、そのような罪人が救われる道はただキリストの贖いの技によること、それゆえ救いは神の無償の恵みであること、さらに救われるためにはイエス・キリストを信じることが必要であるということを論じてきました。21節から31節にはいわゆる信仰義人のテーゼが記されていたと考えることができます。ではその信仰義人というのはイエス・キリストによって初めて実現したことなのでしょうか。旧約時代は信仰義人ではなくて行いによって救われる、そういう時代だったのでしょうか。そうではありません。旧約時代もやはり罪人が救われる方法は同じでありました。律法の技によって救われるのではなく、やはり信仰によって救われるのです。人が神の前に義とされるのはどの時代にも信仰による以外にはありません。3章の21節に、ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されましたとありました。律法とは関係なく、すなわち律法の行いとは関係なく、人が救われるのは信仰によって、信仰によって罪人は神の前に義とされる、それが律法と預言者によって立証されていたとパウロは語ります。信仰義人は旧約聖書によっても立証されていました。ではそれはどのようにして立証されていたのでしょうか。そのためにパウロはこの4章でアブラハムを取り上げるのです。アブラハムを例として、旧約の時代も人が神の前に義とされるのは信仰によってであったということを立証しようとするのです。アブラハムはユダヤ人からは民族の父として尊敬されていた人です。創世記の11章から25章にかけて彼についてのことが記されています。彼はカルデア、後のバビロンですけれども、バビロニアのウルで生まれ、そこからメソポタミアのハランに移りました。でそのハランというところでアブラハムは神様と出会います。主は彼に言われました。創世記の12章の1節と2節。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私の示す地に行きなさい。 こう命じられたアブラハムは神様に従ってカナンに向かいます。カナンには先住民族の大敗した文化や宗教がありましたけれども、アブラハムはそれに染まることなく主に従い通しました。肉によればこのアブラハムがイスラエル民族の父です。ユダヤ人はその子孫です。ユダヤ教の伝統によればアブラハムは神に対する真実な義人として尊敬されていました。このロマ書の3章の27節には、では人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれましたとありました。もし人間の中で誇ることが、誇る権利を持つ人がいるとすれば、ユダヤ人にとってそれはまずアブラハムでありました。アブラハム以上の義人はいません。ですからもしアブラハムでさえ誇る権利がない、誇る権利を持っていないとすれば、誇る権利を持つ者は誰もいないことになります。誇りは取り除かれた、排除されたことになります。27節にそれは取り除かれましたとありますから、アブラハムの誇る権利も取り除かれたのです。パウロはそのことをこの4章で明らかにしようとします。誰一人神の前で誇ることはできない。それをアブラハムを例にして明らかにするのです。4章1節にはこうあります。では肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか。この一節ですけれども、理解が分かれ翻訳が分かれているところです。アブラハムを主格と見るか、あるいは体格と見るかで翻訳が分かれています。新共同訳聖書はアブラハムを主格と見ています。アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか。得たと訳されている動詞は見出すという意味ですので、訳し直せばこうなります。肉による私たちの先祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。一方アブラハムを体格として理解すればこうなります。私たちがアブラハムを肉による先祖として見出していることについて何と言いましょうか。私たちがアブラハムを肉による先祖としていることについて何と言いましょうか。文法的にはどちらの理解も可能です。しかし文脈からすればアブラハムを体格として理解する方がより適切だと思います。ここまでパウロはユダヤ人が何を誇りとしているかという問題を扱ってきました。ユダヤ人が誇りとしていたのはまず自分たちが神の律法を持っていること、そしてその律法を実行していることでありました。その点で自分たちは異邦人とは違う、そういう誇りを彼らは持っていました。しかしパウロはこの手紙の2章3章でこのユダヤ人の主張が成り立たないということを立証しました。つまり彼らは律法を誇っていましたが、それを破っていました。2章の23節に書かれています。また律法を行っていると主張していましたが、律法の実行によっては誰一人神の前に義とされないとパウロは語りました。では残るユダヤ人の誇りは一体何なのでしょうか。それが自分たちはアブラハムを肉の先祖としているということでした。それを次に扱いますという宣言が、この4章の一節だと解することができます。ユダヤ人たちは 自分たちは神に選ばれたアブラハムの子孫である、だから異邦人とは違うと主張していました。そこでパウロはこの問題をここで扱うのです。アブラハムを肉による先祖としていることについて何と言いましょうかと述べて、この問題を論じていくことになります。続く2節にこうあります。もし彼が行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。アブラハムが行いによって義とされたのであれば誇ることができます。パウロはそう言います。実はこのパウロの時代のユダヤ教はですね、アブラハムは行いによって義とされたと理解をしていました。アブラハムは自らの行いによって神に義と認められた最高の模範だと考えられていたのです。旧約と新約の間の時代を中間時代と言いますけれども、その中間時代のユダヤ教の文章にはそのことを記しているものが多く見られます。例えば紀元前2世紀に書かれましたヨベル書というものの中にはこういう言葉があります。アブラハムはそのすべての行いにおいて主に対して完全であり、その生涯を通して正しく主に喜ばれる人間であった。また紀元前1世紀のユダヤ教の文書マナセの祈りには、罪を犯さなかったアブラハムという言葉も見られます。また紀元前2世紀の詩羅書という書物には次のように書かれています。アブラハムは諸国の民の偉大な父であり、その名声には何の陰りもない。彼は意図高き方の律法を守り、神は彼と契約を交わされた。彼は契約の印を体に受け、試みにあった時も忠実であり続けた。それゆえ神はアブラハムに次のように約束された。諸国の民は彼の子孫によって祝福を受ける。彼の末は地の砂の数ほど多くなり、その子孫は空の星のように高く上げられる。海から海に至り、川から地の果てに及ぶ地を彼らはよよ受け継ぐようになる。このようにパウロの時代のユダヤ教では、アブラハムは行いにおいて主に対して完全であり、その行いによって神に義とされた人だと考えられていました。ですからユダヤ教の伝承によれば、アブラハムは人間の前にも、また神の前にも誇ることができる人物だと考えられていたのです。しかしパウロは4章の2節で、神の前ではそれはできませんというふうに述べています。新共同訳聖書はですね、アブラハムは人間の前では誇ることができても、神の前では誇ることはできないという意味に解しています。そう解することも可能です。しかし違う理解も成り立ちます。アブラハムが自らの行いによって義とされ、それゆえ誇りを持つことができる。これは人間の見方です。人間の見解です。しかし神に対しては通用しないとここで述べているのです。それがもう一つの理解ですけれども、その理解の方が適切だと思います。アブラハムが行いによって義とされたとすれば、彼は誇りを持つことができます。しかしそういうことは神の前ではありえないというふうに言っているのです。当時のユダヤ教の理解をパウロは否定しています。そういう理解は神の前では通用しないというのです。 アブラハムが行いによって神の前に義とされたということはありえないと言います。そして具体的な聖書の箇所を用いながら彼はここから論じていこうとしているのです。続く3節にはこうあります。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたとあります。パウロが引用していますのは創世記15章6節の御言葉です。この御言葉はガラテヤの信徒への手紙3章6節でも引用されています。パウロが信仰義人を主張する際の大切な言葉として繰り返して用いているものです。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められた。認められたと訳されている動詞は簿記用語、商業用語でありまして、貸し方に参入された、貸し方に参入されたという意味です。ですからここは神がアブラハムを義と認めたのはアブラハムの信仰が彼の貸し方勘定に入れられたからだということです。神様がアブラハムを義と認めたのは彼の信仰に基づいてのことでした。信仰によってアブラハムは神に義と認められたのです。アブラハムは彼の信仰によって神に義と認められた。これでパウロの主張は立証されているように思えます。しかし実はそうではありません。ユダヤ教もこの創世記15章6節をとても重要な聖句と考えていました。しかし解釈が違うのです。一体どう違うのでしょうか。先ほども言いましたように、当時のユダヤ教はアブラハムは行いによって義とされたと理解していました。ですから彼らはアブラハムの信仰をも彼の行いの一種だと考えていたのです。アブラハムの信仰が功績と認められて、それゆえにアブラハムは義とされたんだと、このように理解されていたのです。紀元前50年のユダヤ教のラビの言葉に次のようなものがあります。私、これ私は神様を意味しますが、私を信じた彼らの父アブラハムの信仰は彼らのために私が海を分けるに値する。次のように書かれているように、そして彼は主を信じた、そして彼はそれを彼にとっての義と考えた。創世記15章6節を引用して、そのアブラハムの信仰は海を分けるに値するものだというふうに述べられています。さらに次のようなユダヤ教のラビの言葉があります。そこであなた方は、私たちの父アブラハムはただ彼が主を信じた信仰の功績によってのみこの世と来たるべき世の相続人になったことを見出す。次のように書かれているように、彼は主を信じた、そして彼はそれを彼にとっての義と考えた。ここには信仰の功績という言葉があります。信仰は神様の御前に功績となって、その功績によってアブラハムは神の御前に義とされた。それが当時のユダヤ教における創世記15章6節の解釈として広く受け入れられていたわけです。ですから当時のユダヤ教にとって、 創世記15章6節は、アブラハムは彼の行いによって義とされたのではないということを立証する聖句ではありませんでした。むしろ信仰が行いの一種と解されて、その信仰の功績によってアブラハムは神の前に義とされたと解されていたのです。パウロは当然それを知っていたはずです。彼はかつて赤学ガマリエルの下で律法を学んだ律法の専門家でした。ユダヤ教がこの箇所についてどういう解釈をしていたかをよく知っていたはずです。この聖句が重要な位置を持っていたということも知っていたはずです。ですからパウロはあえてこの聖句を取り上げていると言えるでしょう。まあ、あえて論争を挑んでいるのです。パウロが信仰義人の主張をすれば、ユダヤ人は必ず創世記15章6節を取り出して反論するでありましょう。ですからパウロは率先してこの聖句を提示し、ユダヤ教の解釈が誤りであり、むしろその聖句はパウロの主張を正当化するものであるということを示そうとするのです。まあ、具体的には4節以下でその議論を展開していくことになります。まあ、丁寧な議論は次回以降にいたしますが、まあ、一つのことだけを指摘しておきたいと思います。ユダヤ教ラビの考えでは、アブラハムの信仰は彼の良い行いの一部という理解でした。しかしパウロは信仰と行いを対極に位置づけています。ユダヤ教は信仰と行いをいわば一体として理解していました。しかしパウロは両者を対極に置いています。例えば4章の5節にはこうあります。しかし不信心なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。信じる人は働きがなくても、つまり行いがなくてもその信仰が義と認められるのです。また13節にはこうあります。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されましたが、その約束は律法に基づいてではなく、信仰による義に基づいてなされたのです。その約束は律法に基づいてではなく、信仰による義に基づいてなされたのですとあるように、まあ、ここでも律法の行いと信仰をですね、対極的に位置づけているのがわかります。パウロは信仰を救いの根拠とし、良い行いをその対極に位置づけました。つまり信仰は決して良い行いではないのです。功績ではないのです。そういう信仰こそがアブラハムの義の根拠であり、神の民が義とされている唯一の根拠なのです。最後に、果たして信仰とは良い技なのか、そういう議論があったということを、当時そういう議論があったということを紹介してきました。しかしこれは決してパウロの時代だけの議論ではありません。私たちプロテスタント教会のプロテスタントの中心的主張の一つが、ご存知のように信仰義人ですね。ルターの宗教改革はその信仰義人の主張によって生まれたと言えます。しかしその後の歴史の中で解釈は分かれていきます。信仰を人間の側の良き技のように考える理解がやはり入り込んできます。 イエス・キリストは文字通りすべての人のために十字架にかかられた。この十字架の救いを自分のものにするためには自分の信仰が必要だとされます。その救いを獲得できるかできないかは自分の信仰にかかっているとされます。この場合の信仰理解はどうでしょうか。この場合の信仰は救いを自分のものにするための功績的意味を持っていないでしょうか。立派な自分の信仰によって救いを獲得するということにならないでしょうか。果たしてイエス・キリストの十字架は救いの可能性を開いただけなのでしょうか。可能性を開いたからあとは自分の信仰の努力によってその功績によって救いを獲得するようにというふうに言われているのでしょうか。もしそうだとしたら救いは本当に恵みのみキリストのみの救いだと言えるのでしょうか。キリストプラス自分の信仰の功績による救いになってしまうのではないでしょうか。もしも自分の信仰によって救いを獲得するしかないとすれば、私たちは自分の信仰がそれほど立派なのかどうかをいつも問わなければなりません。いつも自分の信仰の立派さが神の前に問われます。自分は本当にイエス・キリストを信じているのか、どれほどイエス・キリストのことを知っているのか、理解しているのか、そしてより頼んでいるのか、あるいは信頼しているのか、自分の信仰は救いを獲得できるのか、またできているのか、いつもそのように自分の信仰の質をですね、問い続けなければならないでしょう。この場合、救いを獲得できるか否かは、まさに自分の側にかかっているのです。仮に 99% 神様がなしてくださったとしても、最後の 1% は自分にかかっているとしたらどうでしょうか。私たちは安心できるのでしょうか。その条件を自分は満たしていると断言できるのでしょうか。誰がそれを保証してくれるのでしょうか。私たちは先週も言いましたけれども、本当に不確かで揺れ動く存在です。弱い存在です。その私が自分で自分の信仰で救いを獲得しなければならないとしたらどうでしょうか。安心できるでしょうか。救いの根拠がわずかでもこちらの側、人間の側に問われるならば、そこには何の確かさもまた慰めもないのではないでしょうか。ですから信仰は決して私たちの側の良き技ではないのです。パウロはそれを主張しました。また宗教改革者たちもそれを主張しました。ですから救いはキリストのみまた恵みのみなのです。では信仰とは一体何なのでしょうか。信仰というのは根源的に言えば一体何だと言えるのでしょうか。こうしたことにですね、明確に答えてくれるのが、教理の言葉だというふうに思います。朝の礼拝で購読しています、ウェストミンスター小教理問答の問答86問にはこう書かれています。問い86、イエス・キリストへの信仰とは何ですか？答え、イエス・キリストへの信仰とは救いの恵みの賜物です。それによって私たちは救いのために福音において私たちに提供されているままにキリストのみを受け入れ彼にのみより頼むのです。信仰の定義が ここにあります。信仰とは根源的に何なのか。小教理は信仰とは救いの恵みの賜物だと記しています。それは根源的に言えば人間の行為ではないのです。救われた者に神様が恵みとして与えてくださるものなのです。確かに主観的には自分でキリストを受け入れ、自分でキリストにより頼みます、自分で信じ続けます。しかしそのようにそうすることができるようにしてくださっているのは神様に他ならないのです。信仰は救いの恵みの賜物である。ですから信仰は救われるための良き技では決してありません。功績となる技ではありません。その本質は神の賜物です。ですから自分の信仰が救いの根拠ではありません。では救いの根拠は一体どこにあるのでしょうか。それはイエス・キリストの側にあります。イエス・キリストは決して救いの可能性を開かれただけのお方ではありません。イエス・キリストの十字架が私を救うのです。私たちはただイエス・キリストによって、ただ神の恵みによって救われました。その確かさはキリストの側にあります。神様の側にあります。つまり永遠の御心にあるのです。ですから私たちはどんな時にも慰めに生きることができるのです。希望に生きることができるのです。それがまさにパウロが主張し、また宗教改革者たちが主張した信仰義人の教えに他なりません。そこに私たちの慰めの根拠があるのであります。祈ります。神様、信仰によって義とされる、そのことをめぐってもさまざまな議論があった、また誤った理解もあったということを私たちは歴史から知っています。改めてパウロが何を主張していたのか、また宗教改革者たちが何を主張していたのか、そのことを根性を覚えることができまして感謝をいたします。信仰の根源的な性質は神様が与えてくださっている恵みの賜物であるということ、そのことがどれほど恵み豊かなことであるかということを根性を覚えることができました。それゆえに私たちの救いは揺らんことがありません。恵みのみである、そして救いの根拠がイエス・キリストの側にあるがゆえに、私たちはどんな時も慰めをいただくことができます。どうかこの慰めと希望の信仰にしっかりと立って歩んでいくことができますように、助けと導きをお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。